京都のルエゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のルエゼミの協力でお送りいたします。
はい、はい、ゆうたろうと
みきちゃんでお送りします。
はい、
はい、よろしくお願いします。
あのね、ノルウェーはね、水産国、
そうですね、
あの入り組んだ海岸線とね、23万9000島いうんかな、ものね、小さな島々があってね、
こんなにもたくさんの島があるんですね、
それに長いフィヨルドやら入り江があってね、ノルウェーは世界有数の魚介類を育み、収穫するのに最適な条件が整ってます。
ああ、なるほど、
ノルウェーはまたね、その水産資源をね、環境に配慮してね、ちゃんと管理してはる
のよ。ね、ノルウェーといえばやっぱりサーモンね、美味しいですよね。
それで今出たサーモンとかニジマスとかね、サバ、
そうですね、サバも美味しいですね。
また、なんか現代ね、140カ国以上の人々にね、そんなんが提供されて、毎日3700万食がね、消化されてんじゃって、日本にも大量に来てる。
そうですね、私好きですよ、あのサバ。どっちかというと、ね、やっぱし、いや、ノルウェーのサバは
美味しい、
美味しいし、やっぱし、あの間違いないというか、外れがないっていうなんで、
あの、だから僕が好きなへしこ、あの、サバのつけたやつ、ぬかにつけたやつね、日本海側のとこ行ったら売ってんやけど、まあつけて半年とか1年ぐらい、つけなあかんやけどね、それもね、日本のサバと違ってほとんどがね、ノルウェー産のサバをつけてはるわ。
あ、そうなんですね、
あのサバの柄を見たらね、あ、これノルウェー産やなって書いてないけど分かんのよ、ノルウェー産結構たくさんってことあるね。
でも日本の国民としてはやはり、ね、日本の漁業を支えるといったところでもやっぱり、ちゃんと自国の消費もしなが
ら、さっき出たサーモン、日本のサーモンは食べられへんね、生で、あの虫がおるからね、ところがノルウェーのサーモンはね、あの海がもうすぐ澄んでて冷たいから虫湧かないんで、
なるほど、
だから生食できるんやって。だからみんな生食してるサーモンはもう全部間違いなくノルウェー産と思ったらいいんだけどね。それで鮮度の問題あるやんか、やけどね、ノルウェーで取れた水揚げされたやつをね、2時間ぐらいで空港に運ぶんだって。それでね、ヨーロッパから日本の航空便乗せたらね、あくる日に着くんやって。
すごいスピーディーですね、
だから24時間以内にね、もう一番に出てくるって。そんならしいよ。だから鮮度もめちゃくちゃいいの、
すごいですね、技術革新というのは。
そうよね、飛行機のおかげかな、まあそれは置いといて、ノルウェーの主食って何知ってる？
ノルウェーの主食は何でしょうね。
日本は？
日本はやっぱりお米ですよね。
お米やね、向こうはね、お米取れないから。
そうですね、
ないのよ。
じゃがいもですか？
じゃがいも。バレーションはね、日本でも北海道とかでよ取れるじゃん、だから寒いとこでも育つから、主食はじゃがいも。でね、僕の好きな調味料でお醤油、これはない。ヨーロッパ旅行に行くとね、お醤油ってないから、昔よく行ってた頃は、あのスティック状の携帯用のお醤油あるやんか、あれを持って行った僕、まあ、百貨店とか行けば売ってるらしいけどね、お醤油もね、普通の町のほらお店とかスーパーではお醤油は売ってないって、それは置いといて、この間ね、スーパーに買い物行ったん僕、
主婦もされてますしね、
主婦してんだけどね、昔から思ったら今食品って安なったなって思うんやけど、そんなことない？
まあね、選べれますね、安いのもあれば高いのもあるっていうようなんで、
それは言えてんね、でも相対に安なったような気がするんやけど、僕なんかどうしても高い方のもん買うから、結構高い食費ってかかるな思うんだけどね、
やっぱり生きてるうちは美味しいものを食べたいってね、
そうそう、相対に高い方が美味しいね、言えてんのはね、まあ極端なんやったら卵なんか一番そうやね、あの一パック、100円ぐらいの買うたら全然美味しくないし、あの一パック350円ぐらいの買うと思う、
あ、そっか、違いが分かる雄太郎ですね、
そうそうそうそうあのね、その話で言ったらうちの甥っ子がね、口が肥えててね、 またスーパーのなんたら卵買うてきたやろとかね、うんうん、あのこれはええ卵や、うん、どこどこの地鶏の卵やとかね、うんうん、ほとんど当てようね
あそうなんですね、うん、もう我が家にはもう招いたらいつも安物ばっかし食ってんなって分かれて、うん、ねバレてしまう、
ね、あのびっくりしたんがね、うん、豆腐、
はい、
一丁100円ぐらいなんでね
あまあそうですね、まあまあうんまあ、ある意味スーパー行ったらそれ以下でもね買えたり
し
ますけど
いや安いんだったら30何円台もあるよね、
う
ん、
そうです、うん
豆腐ってそんだけ安くできるの思ってね、
あ
感心してた。
うん
でね、なんかの拍子に、うん、そんな安くできるんやったら、うん、原材料おかしないんかな思ってね、うん、あの裏に書いてあるやん、はい、裏とか表とかに、
うんね、
何で作ったかってね、はい、あの大豆なんやけどね、
うん、
基本はね、うん、でもね遺伝子組み換えでないと書いてあるね、
はい、
3分の2ぐらいの商品は、でもたまにねそう変えてないやつが、
ね、はいちょっとね怪しみますよねそれ ね
変えてないいうことは、うん、遺伝子組み換えであるということかな
かなと私は思っています
ねあの組み換えでない方がいいだろうと思うから、うん、わざわざ遺伝子組み換えでないって書いてあるんだよね、
うん、
だから変えてない商品はね、うん、わざわざ遺伝子組み換えの大豆を使ってますとは言いと、ね、言いたくないから、うん、逆に言えば、うん変えてないやつは、
うん、
そうかなって、
ね、そうですね、う
ん、な同じことでさっき出てきたお醤油、
はい、
あれも原材料は大豆やから、大方がね、あれもやっぱり見てみるとね、うん、3分の2ぐらいが遺伝子組み換えでないとか言
ってはい、うんそう
で、ね、であと3分の1ぐらいが変えてないから、うん、それもそうかなって思う、ね
うん、
中にはなんか合成の大豆のなんたとか書いてあって、うん、原産地はアメリカとか書いてあるね、
はい
うん、でね大会に聞いてんけどねものすごく輸入ほとんどが大豆なんかアメリカからの輸入やて
ね多いですね、うん、もう、うん、
ねびっくりや ね
そうですでも日本もね取れるんですけど ね、
うん、
ね
それでね豆腐の話でね、うん、この間それ豆腐買いに行って安いな思ってて、うん、あの昔の話を思い出してね、
はい
僕の先輩が自然食品派やってね、
はい、
ちゃんとしたもの食べないとダメよって僕に、会うたんびに言うたはってんけどね、それで豆腐屋さんの話出て、
うん、
昔あのリヤカーで毎日豆腐売りに会うたはってな、うん
はいラッパ吹いて
ラッパ吹いて、ね、ラッパフーって言われてね、ほんならあのなんか洗面器じゃないわお鍋やら持って、ね、1丁とか2丁とか買うてたよね、はい
うん
あれね、腐るのが早いのよね豆腐ってだから毎日売りに歩いて、うんうん、毎日買ってたんやけどね、うん、その山科の豆腐屋さんだったんやけどね、うん、まあそうやってあの毎日作って引き売りやってはったんやけどね、はい売れ残ったらね、もったいないやん、だから全部家族で食べるんですって、
うん、
でねところがある時防腐剤、
はい
というのがね売り出されてね防腐剤、その液をね一滴ポチョンと落としたらね、うん、豆腐が1週間ぐらい持つんやって防腐剤のおかげでね、いいもんできたわ、でね、それを、まあ、もちろんもう豆腐ね、売れ残っても使えるように、うん、それをやってたわけや、でねそれ使い始めてねもうやっぱり売れ残ったら豆腐残っちゃうんで、家族が食べるわけや、そうしてたらね、2年ぐらいでね、お父さんの方がぽっくりなくなった。
あらま、うん、あらま、うん、
でねそれからねその次の年、はい、息子さんもまだ若いのにねぽっくりなくなってん、
あらま、
でだから僕の先輩曰くはね、その防腐剤が影響してんだと、だから豆腐屋さん毎日売れ残ったもんとか豆腐いっぱい食べるからね、たまにしか豆腐食べへん人だったら別に影響ないやろうけどね、普通の人に比べて大量にその防腐剤を食べてた量が多いっていうんでね、だからポックリったんやってね僕の先輩は言うんやけどね、
あそれは
いやそこまで、その当時僕そんな興味なかったから、何でしなかったのって考えへんかったんやけど、その先輩曰くはその防腐剤みたいなもん入ってる食品をね、あんまりたくさん食べるもんやないって言ってたのを、
確かにそれは一理あると思います、確かにね、
でも本当びっくりするよね、
まあ、腐らないね、なかなか物が腐らないというね、
腐らへんっていうのがおかしいよね、だからあんまり僕防腐剤の入ったようなもんは食べないようにしてるね、だから前言ったように まあ、スーパーなんかで買う一番買わない方がいいのはね、
うん、
幕の内弁当とかがを食べない方がいいって。 あれはね、あの品食品の数が多いやん、うん、幕の内って、はい、いろんな食品や食材入ってるからね、ほんならだし巻き用の防腐袋とかね、何々用の防腐袋とか言ってね、防腐袋が1種類と違って何種類も使われてるんやって、
うんはいうん、
だからそれは化学製品やからね、防腐袋っていうのは、うん、いろんな化学反応するって、あの組み合わせによってね、
はい、
その結果か人間にもすぐ悪いもんがね、作られたりもしてるから、
うん、
ああいう品数の多いお弁当とかは、あんまり食べない方がいいって、
そうですよね。
ね
でもあの日本でその、ま、許可されているそういった、うん、あの防腐剤とかそういったあの、ま、あの天然じゃないようなものですよね、うん、そういったものって結構あの許可されているのもうあのアメリカよりも多いという、まあ、一番、ね、厳しいのはヨーロッパなんですけれども、うん、でもなんかアメリカとかって結構なんか、ね、あの農薬とかねなんかバンバン使ってみたいなような、ね
うん、
イメージあるんですけれども、うん、でもそういったようなアメリカ以上に日本はそういったような、うんね、あの規制が緩いっていうようなところで
だからね僕はだからあんまり加工された食材を食べないように心がけて
る、
ねうん、あのだからどういうかな最近少なってんのもずくとかね、
はい、
あんなもんまで食品店買うとバンバン使わないやろとかねもずくになやひじきとか、そういう海産物とかね、お魚もちろん好きですね、うん、
そうですね、まあ、そういったのをちょっと手作りして、ねうんうん、頑張ってあるんですね、ゆうだろうくんはね。
頑張ってます。うん、基本あの、外食はしないようにしてね、自分で、
うん、
産地の分かったものを自分で加工して食べると、
確かに、ね。
だから、防腐袋なんか、あんまり入らないしね、だから、その、日持ちするようなものは、あんまり。
そうですね確かにちょっとね、うん、用心しなければいけません
そこまでして長生きしたいかな
うーんまあね
まあまあそれはね
うーんそうです
まあ僕の場合あと14年ぐらい行かないとダメ
いろいろと、ね、お家も買いましたしね
そうそう住宅ローンがあるもん、
ね
まあ、あれあの保険かかってるから ね僕が死んだってあの保険で払えるから構えんの構えんけどそうよ、でも頑張って返さなあかんからあと14年は頑張って働かなあかんようになって、ね
う
ん、
そうですよ、うん、それにやっぱりあの従業員さんを路頭に迷わしてはいけません
そうそう
そう、うん、ねえまた次のねちゃんとね
どうもいいもんかもしれんよ働きがいがあって
確かに
そんなことない
いやーまあねやっぱり病気できないとかね、
うん、
ねえ本当に一種のまあねあの生きがいになるかもしれないですね、
う
ん、でだからそうまあ体は気をつけなきゃいけません、うんね
まあ、ローもあるけどね、うん、一生懸命働くとねやっぱりちょっと経済的に裕福やんか、
うんうん、
だからそれはちょっとエコちゃな思ってね、うん、あのこの間も東京まで、
うんね、行ってきちゃったんですよね
ヘタカブラ見たというね、うん
うん
今度も、兵庫県の方で、何だったっけ人間の家があるのよ、
はい
イプセンのね、それもまあ結構高いけど見にくいしね、まあ、頑張って働いた方がいい ね、
はい、そうですね、はい、では今回はこれぐらいでこの放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のルエゼミの協力でお送りいたしましたではまた次回